助手くん、待っていたぞ。ああ、今日は休日？この神より賜りし天才的な知能と美貌を持つ君の上司である私、オトニシオンが呼んだのなら、休日だろうが台風の日だろうが地球が消滅する日だろうが助手として来るのが当たり前だろう。それよりもだ、私の予想より18分52秒到着が遅いようだが。え？コンビニ？まあ新人さんがレジしてると混むよね。広い心で待ってあげるって、女子くんは心に余裕があって素晴らしいね。やはり我が魂の共鳴者、選ばれし運命の。ってそういう時は寄り道せずに来るんだって。我がラボに集合せよ、世界の危機が迫っているって送ったじゃん。既読にしてたよね。ねえ君、世界の危機にコンビニ寄っちゃうの？君さ、本当にそういうとこだぞ。あ、そうだった、本題がまだだったな。いいか、心して聞け。あ、喉が渇いてる。あ、うん、なん、水分補給はしていいから、飲んでていいから、スマホいじっててもいいから、とりあえず今から重要な話するから聞いて。助手くんにはぜひサキュバス病の治療を手伝ってもらいたい。それはなぜか、私がうっかり罹患したからだ。あはい、笑い事じゃないです、ごめんなさい。んでもさ、君、このいかにもサキュバスな角とか尻尾とかもろもろをさ見てパッとわからない？上司が職場でコスプレしてたらまず理由を聞くものじゃない？あ、いや、そんな特殊な職場があるのかはさておき。あ、これはコスプレじゃないよ、本物だから引っ張ったりしないでね。へえ、まさかこの私が助手を呼びつけてコスプレ見せびらかすような人間だと思ってたり。私だってさすがにその辺はちゃんとしてるし、多分してるはず、ね、ああ。まあそういうことだから、一応助手くんにはサキュバス病について説明しておくぞ。私が研究している奇病サキュバス病は、今のところ女性だけがなる病気だ。かかると発汗、体温上昇、発情状態が常に続く。さらに周囲にフェロモンを撒き散らし異性を誘惑する。世間で問題になっている童貞狩り事件もサキュバス病が原因だ。一時的に、その自慰行為、オナニーで発散すると症状が緩和することが分かっている。感知したものはすべて恋人ができたらいつの間にか治っていたと言っているようだ。しかし恋人ができたものすべてが感知したわけではない。なら、その感知したカップルと症状が継続しているカップルの差は何か、それが分かればいいのだが。あ、その男女の交際の中にはいろいろあるだろ。告白だけで治ったのか、手をつないだだけで治ったのか、キスで治ったのか、その詳細がわからない。そんな中で私が罹患したのはまさに典型。さあ今こそその聖なる力を振るう時が来たのだ、助手くん。私のこの身に宿った暗黒の炎を消せるのは魂の共鳴者である君だけなのだ。あ、わかんない。だから、私の研究と治療のために協力してくれる。助手なんだから分かってよ。もう同盟者と名乗ってもいいくらいの仲じゃん。いや、同盟者なんて浅い仲じゃない。我が魂の共鳴者、私の愛しき預言者なんだから。上司と部下、そんなビジネスライ グな仲じゃないでしょ。転生しろ、私たちは運命を共にする仲、ラボで寝食を共にしたじゃん。暑い夜を何度も過ごして神の試練を幾度も乗り越えたこと忘れたとは言わせない。傷つきながらも支え合い、二人の聖なる力で邪悪なる闇を払い、清らかな光を取り戻してきたじゃん。いや、徹夜、残業、デスマーチ、そうとも言うけど、待ってるんだからいちいち指摘しないで。私が寂しいでしょ。え？上に報告？さすが女子くんだな。我が采配は完璧だ。選ばれし語り部たち、要するにマスコミには連絡済みだ。この奇病の治療法を自分の体を犠牲にしてでも見つけた奇大の天才、オトギシオンの感動的なストーリー、これは映画化決定。オトギシオンの献身を世界に広めるために、完治した暁には記者会見をテレビとネットで生配信を企画している。これこれ、やはり天才はこうでなくては。ジョシュ君もこの栄誉ある研究に携われるのだ。もっと喜んでいいんだぞ。まあ映画化したらサインとか一番に書いてやる。で、まあそういうわけで、私は今自身のデータを取るため、こうして腕に英知の結晶である煉獄の観測者をつけているわけだ。これは私の血圧、脈拍や体温を記録する神器だ。さっきから君も気にしていたようだから。特別に見せてやろう。いいか、触れるなよ。煉獄の炎に焼かれたくなければ、決して触れるなよ。我が宝物庫の鍵を開けて、深淵のゲートより黒き使者から送られてきたって。うわあ、領収書を見ないで、商品名読み上げないで、金額を確かめないで。あ、違うもん。流行りのスマートなウォッチじゃないもん。私が自ら改造した煉獄の観測者だもん。ちゃんと正式名称で呼べ。個人的に興味あってリストに入れてたわけでも、今日セールしててポチッと買っちゃったわけでもないからね。あ、触るな。これは我が魂が闇の炎に侵食された時の音で。離れろ、助手君。闇の炎が制御できない。やはり直接的な聖なる力は我が邪悪な炎を暴走させる運命にあるということか。煉獄の観測者を見るならこんな近づかなくていいのでは。腕とか掴まなくても見えるでしょう。数字とか細かいのが見えないのか。逆向きだもんね。急に近づくのやめて。つまり君に触れられると心拍数が上昇して汗が止まらなくなるの。胸がギューってするし、不意打ちって乙女的にまずいっていうか。なんか助手くん、いい匂いがする。私の嗅覚が鋭くなっている。これは助手くんのフェロモンだな。なら私の匂いも嗅いでセクシーに迫れば助手くんもその気になるはず。ちょっと待ってて、上着脱ぐから。 ほら、見てみろ、助手くん。私のこの豊満なバストを。どうだ？ムラムラっとしてこないか？うん、反応が薄いな。なら勝負下着じゃなかった。この性的興奮を煽ると言われし、下着に包まれたバストを刮目せよ。どうだ？私に欲望をぶちまけたいとか、快楽を刻みつけて愛をささやきたいとか、そういう気になってきたか。この私のバストを見ても反応しない。まさに鉄壁だ。その姿不動、まさしく理性は山のごとし。なんという慈悲深い微笑み。下半身を完璧に支配している。一体どこでそんなスキルを身につけたというんだ。え、職務中はピクリともしない？はあ、コンプラ重視しすぎだぞ、助手くん。この私がここまで誘っているのに、なんたる屈辱。おっかしいな。私だってフェロモンが出ているはず。自分じゃわからないんだけどさ、助手くんのような童貞なんてイチコロな脳札フェロモンがね、ドバドバーっと出てると思うんだけど。助手くん、もしかして鼻詰まってたりする？なら私の分泌液取ってあるから、その鼻にぶち込んでみる。あー、しないのか。あ、そっか。本当に仕事中はダメなのか。困ったな。ちょっとさ、本当に少しだけでも上司とのエッチってロマンだと思わないの？なんかここまで来るとむしろ燃えてきたな。君が私にエッチなことさせてくださいと情けなく頼んでくるよ。私も全力で誘惑してやろうじゃないか。まあ、私はそういう経験はないが、なんとかなるだろう。この天才かつ美少女のおとぎしようにできないことなんて、この世に存在するわけがないのだから。